ブルイエ。どうもこんばんは。南太平洋の深海に眠る石層都市の一室 D の部屋と書かれた小さな暗い苔緑色の扉、その先は真っ暗暗闇。 D の部屋管理人、人生ジェットコースター D 公爵がお送りするポッドキャストルイエ、今夜も7分間ほど僕の一人ごとにお付き合いくださいませ。今回もねギリギリ配信でございます。でもまあね、1ヶ月に一度この月末配信っていうのはね、定着してきたのこれ悪くないから、自分のペース的にもね、うん、ネタがちょうどいい感じに溜まってくるということで、今日はまあちょっとお酒も入ってることし、ろれつが回ってございませんけれども、まあご容赦くださいませっていうことで、それにしても、急に寒くなりましたね。11月ぐらいの気温なんじゃないかと思いますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか、風邪なんかも流行ってるみたいですね。まあ、当然流行るだろうというぐらいの寒さですから、皆さん暖かい格好をして日々を過ごしくださいませ。何しろね、風邪をひいてるとね、もう元も子もないからね、とにかく、こんな寒い、ね、9月っていうのも珍しいんじゃないかな。久しぶりですよね、本当に。なんて思いながらいますけれども。で、そんなことを考えながらもですね、私、この D の部屋じゃないや、ポッドキャストルイエですね。ポッドキャストだけでなくね、ニコニコ動画とかにも手を出したらどうかと、考えてるんですよね、実は。で、前からこれ考えてたことなんですけれども、まあね、僕がポッドキャスト始めた時はもう本当にこういうなんかちょっとラジオ的なことやりたいってすごい思ってて、でポッドキャストっていうのがあるっていうのすぐ食いついたんですけど、もうその時にもしニコ動画あったら、僕はニコニコ動画の方に食いついたんじゃないかと思ったりなんかしちゃって、で、あ、じゃあポッドキャストだけじゃなくてニコニコ動画もありなんじゃないかって思って、ポッドキャストとニコニコ動画同時配信みたいな感じでね。だってニコニコ動画動画じゃなくても音だけでも別にいいわけだし、誰が聞いてようが誰が聞かなかろうがいいわけでしょ。でそれってポッドキャストと同じじゃない。そんなわけで、何こう、まあいろんなことでねやりたいなっていうね、ことですよ。要は何がことですよっていう話だけど、まあそれは置いといて、さて、最近の出来事っていうことですけど、というかね、まあ今月僕の周りで起こったさまざまなことを振り返っていきたいというね、なんかコーナー的でいいでしょこういうの。まずね、白い猫がですね最近ベランダに集まってきたんですよね。4匹ほどなんですけど、毎晩やってくる。そしてね、もっと不思議なのは、それと同時にやってきた白いカラス。白いカラスっていうのはもうすでにものすごいことですけどね。まあ白いといってもね、全身が白いわけじゃないんですよ。羽の一部が白い。羽の先の方がね、白いんですけれども。いや、これには驚いた。僕のね、ちゃんとサイトを見てくれてる人は、写真もアップしてますから、ぜひ見てほしいんですけれども。本当にね、羽の一部が白くて。で、まあね、白い猫ってのは普通にいるけどね、白いカラスですからね、これ僕も見たことなかったから、初めて見たから。いや、もちろんこのようにね、白いカラスがいるというのは知っていまして、いわゆるアルビノとかね、まあ白鉛種とか言うんでしょうけど、まあちょっと、実際どっちがどうなのかっていうのは僕は専門知識あるわけじゃないからちょっと判断できないんですけど、まあね、羽の一部っていうのはね、ちょっと微妙かと思うんですけれどもね、まあ、いずれにしても、猫にしろカラスにしろ何かこうただならぬものを感じる今日この頃でございますよね。まあそんなわけで、このねカラスの話をね、知人にしたらですね、ヘンペルのカラスということを教えてくれまして、カール・ヘンペルさんっていう方がですね提唱した これは何かカラスが黒いことを証明する大愚論法ということですね。でカラスが黒いという命題はその大愚黒くないものはカラスではないというねことなんだというわけで、カラスは黒いこカラスが黒いっていうことを証明するには黒くないものはカラスでないことを証明すればいいっていうわけですよ。で、黒くないものはカラスではないという命題は、世界中の黒くないものを順々に調べてって、それらの中に一つもカラスがなかったってことが証明できれば、カラスを一般もね調べることなく、カラスが黒いということが証明できてしまうという話。まあね、これはっきり言ってね、ヘンプレさんもね、随分豪快なこと考えたよねっていう話なんだけど、豪快っていうかもうほとんど強引なんだけどね。大体無限にある黒いものをさ、間違えた、黒くないものを調べようっていうことが、もちろんこれ不可能かって言われたら時間をかけてね、やれば不可能ではないですよ。でものすごい時間がかかるわけでしょ。で、しかもカラスではない黒い鳥っていうのが実在的にいるわけでしょ。実際存在するし、でしかもうちに来てるみたいに白いカラスまで存在しちゃうわけだから、しかもこうね、確かに日本のカラスってのは基本的に黒というのがまあわかるけれどもね、我々は。ところが、まあ、東南アジアであるとか、世界的に見たら黒くないカラス結構いるんですよね。金色だったりとか、一部こう白だったり、まだらだったりとかね。で、そういう話をしてて、そろそろこの話はそういう話じゃないっていうか、まあその辺で話の面白さに気づいてくる人っていうのはいると思うんだけど、そうなんですよ。カラスを調べることなく、カラスが黒いことを立証するには、まずカラスが黒いことを調べなくてはならないっていうのは、この話の穴っていうかね、面白いところ。だから、この話が、カラスのパラドックスって、この論説がね、カラスのパラドックスって言われるのはこういうことかもしれないんだけどね。カラスの色は黒だって言い出したのは誰だっていう話なんだよね。まあ、こう逆説だっていう、まあ、僕は専門家じゃないからね、実際の論理学的にはそこがパラドックスの焦点になっているかどうかわからないんだけどね。まあそんなわけで今日も唐突にお別れの時間、次回もまた僕の人生が続いている限り配信したいと思います。もし僕の人生が終わっていたら、その時はライスでもよろしく。